77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶寿です。今日は7月14日ということでね、7月も半ばに入りましたが、皆さんどうですか、元気に過ごしてますか。7月も半ばということでね、梅雨がね、ちょっと落ち着いてもう梅雨明けかなというような感じなんですけど、今ねこれ収録してる時もね、ちょうど今晴れ間ですね。晴れ間のねちょうど今ぐらいにね、換気なんかもできたらななんて思ってるんですけど ね暑さも本格化してね、不快指数高い日が続いてますよね。はい、そんな中でもね、頑張ってねやっていきたいと思います。先週というか、今週もそうか、今週豪雨もねありましたよね。豪雨もあってね、長崎県内もねところどころね道路が水浸しになって危ないような時もありました。でもね、無理に外出せずにね、安全第一でやっていきたいって思います。はい、梅雨明けしてもね豪雨がある時ありますもんね。ね、気をつけてやっていきたいですね。はい、そういうわけでね、もう今日もねなえラジオやっていくんですけど、はい、先週がね7月7日ね、7月7日の放送はね、七夕で、あとは国土交通省が定める川の日ということでね、先週はね川をテーマにねお話ししました。なえラジオではね、農業にねもう非常に重要ですということでね、川をテーマにじゃなくてもね、川についてのお話することがね今までたびたびあったんですけど、ね、先週のテーマは川ということでね、世界各地の川ね、アマゾン川、ナイル川、ドナウ川ね、いろんな川のお話もしましたし、ね、川でね遊ぶ季節やってきますけど、十分気をつけて遊びましょうねみたいな、そんなお話もさせていただきました。川で気をつけることってね、たくさんあるんですけど、例えばね川の近くでバーベキューをしますってね、そういう時にね、何でしょう、ビールを飲んでね、気分よく川に入る、これ非常に危険なのでやめましょうねって、そんなお話もしました。はい、あとはね、最近ね、くすみカラーとかねいうね、色がねすごい可愛い色でね流行ってますけどね、川で遊ぶとき、アウトドアで遊ぶときはね、目立つ色の服を着ましょうねって、そんなお話もしましたね。くすみカラーのね色のねグッズもね、服もねすごい可愛いんですけどね、でもねアウトドアではね目立つことが大事なのでね、おしゃれも大事ですけど、ちょっと、流行りじゃなくてもね目立つ色のねウェアを身につけましょうって、そんな話をしました。そんなお話をしたらね、早速ねメッセージをいただいたわけなんですけど、はい、メッセージをねくださったのはね、生鮮うどくさん、はい、生鮮うどくさんいつもね、ナイラジオ聞いていただいてありがとうございます。はい、でこの方はねこう川のねいろいろなねもう安全に関する情報とかね、そういったものもね、発信されてる方なので、なのでね、この川についてね、その安全の面からもねメッセージをいただきました。はい、メッセージをお読みしますね。はい、川で遊ぶときは目立つ色の服を着ましょうね、これ大事です。目立つ色の浮力のあるライフジャケットを着れば大体のところは大丈夫、やばいところは堰の下、あそこは抜け出せないのでマジで危険なので近づいてはいけない。堰の次に危険なのは消波ブロック、いわゆるテトラポッド、あれもはまると出てこれませんっていうメッセージをいただきました。はい、生鮮うどくさんありがとうございます。はい、確かにね、おっしゃる通りなんですね。ライフジャケットを着るとね川遊びのね安全性非常に高まります。はい、で高まるんですけど、でもね、それでもね本当に危ないところね、入ってしまったら出てこれない場所っていうのがね やっぱりあるわけなんですよ。はい、生鮮うどくさんがそこで挙げていただいたのが、堰の下ね、堰っていうのがね水門のようにね川や、ね、水路の水の量を調整するようなね、そういったところがあるんですけどね、そこに入ってしまうとね抜け出せない、ね、本当に危険ですということと、あとね消波ブロック、ね、いわゆるテトラポッドってねありますけど、これね、よくね海岸線とかに ねテトラポッド置いてますよね。 はい、でこれね、まあ、川も海も一緒なんですけど、あれね、あの中ね、水の流れもね非常に複雑ですし、あそこにねひとたび入ってね挟まってしまうとね出てこられないんですよ、はい、で救助もできないですね。できる場合もあるかもしれないんですけど、救助も非常に困難なんですよ、はい、なのでね、あそこね、中にねどんな生き物がいるんだろう、なんか面白いなって思うかもしれませんけど、もうあそこにね入ってはいけません、っていうか近づいてはいけません、はい、でなので、川でね遊ぶときね、川遊び楽しいですけどね、安全がねある程度確保されやすい場所でね遊びましょう。どこでもかしこでもね遊ぶのは非常に危険ですということでね、先生の独さんありがとうございます。皆さんにもお伝えしたいと思ってご紹介しました。まあそんな感じでね、まあ先週はね川をテーマにねお話したわけなんですけど、はい、川はねもう本当ね苗ラジオではねもうお話が尽きないんですね。それはねもう今までもね何回かお話ししましたね。川はね農業特に稲作にとって非常に大事ですってね、まあ、そういうところから始まりで、まあ、私もね、まあ、農場開拓をしてる、するにあたってね農場の間を流れる川をねこう管理するっていうね、まあ、そういう非常に大事なことだなというのをね、いつもねもう実感してるわけなんですけど、まあ、それだけじゃなくてねこのね川はねもう農業だけじゃなくてねもう私たちね人類、いやいやいや人類だけじゃない、さまざまなね動物、脊椎動物、特に脊椎動物ですねにとってねルーツにもなっているところなんですよ。私たち人類はね祖先のね川での挑戦によってここにやってきたっていうね、まあ、そういうねすごいところでもあるんですよ。なのでねもう今日はねもう先週に引き続きね川についてねお話したいと思います。今日のテーマは川です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでね、お送りしていますナヤラジオ、今日もね先週に引き続き川をテーマにねお話しするんですけど、今日お話しするのはね、まあ、農業にとどまりません、私たち人類がね、川での挑戦によって生まれました、 川に私たちのルーツがあるんですというお話をしたいと思います。じゃあねそもそも川はいつできたのか、川はどうやってできたのかってね、もう今日はねそこから話したいと思うんですけど、川ね今ね当然ね川ありますよね。でもね昔はね川はなかったんですよって、いつの昔の話してるのかっていうことなんですけど、はい、その昔っていうのはね、今からおよそ5億年前です。はい、今からね およそ5億年前ね、小さかった大陸がねこうそれぞれね集まってね一つの大陸をね形作り始めました。はい、大陸と大陸がねこうぶつかり合って、そしてね、陸地が盛り上がります。はい、もね、盛り上がって山脈を作るわけなんですね。今のねヒマラヤ山脈なんかもそうやってできました。はい、インドがね、今インドっていうねこう大陸にユーラシア大陸にくっついてますけど、インドはねもともと別の大陸だったんですね。でインドがねユーラシア大陸にゴツンってぶつかって、そして、地面がね盛り上がってできたのがヒマラヤ大陸、あ、すいません、ヒマラヤ山脈なわけなんですよ。はい、でこれね先週その前かな、ナイラジオでもねお話ししましたように、このヒマラヤ山脈に湿った風がぶつかることで、雨雲が発生して、そしてそれが日本の梅雨をもたらしてますみたいな、そんなお話をしましたけど、こうやってね今から5億年前大陸同士がぶつかって山脈ができることで、湿った風がねその山脈にぶつかって、そして雨を降らせて、その雨が大地を削って川を作ったというわけなんです。はい、それが今から5億年前のお話なんですね。はい、当時の川はね、幅が数百キロもあった大きな川がね、たくさんあったんじゃないかと言われています。そしてこの時に誕生したこの川が私たち人類の祖先が誕生したっていうね、そのルーツにもなる挑戦の舞台にもなるわけですけど、まだねこの当時はね祖先、私たちの祖先はね川にはいません。はい、というか川にはねまだ生物はいないわけなんですね。はい、で植物も川にはまだいません。陸上にもね生物はいません。で生物はねその当時ねまだ海にしかいなかったわけなんです。はい、私たちの祖先も同じです。で私たちの祖先はまだね海の中にいました。お魚みたいなね生き物だったんですけど、今のようなねヒレがあるようなそんな立派なお魚ではありません。顎もねまだなくてね、泥の中のね微生物をね、すくって食べるね、そういうお魚でした。はい、でまあどんな名前で呼ばれてたかっていうと、まあこれかどうかってはっきり言うとは今分かってないんですけど、アランダスピスとか言われていたような、まあそういったお魚だったんじゃないかと言われています。そんなね原始的なねお魚だった私たちの先祖なんですけど、その当時のね海の王者、それがねオウムガイだったんですよ。 はい、オウムガイはね、今のイカの祖先ですね。オウムガイは当時ね、泳ぎがとてもうまくてね、そしてね、硬い殻を持って強い顎も持っていました。はい、私たちの祖先はね、オウムガイに食べられないようにね、一生懸命逃げていたんですね。はい、祖先にとって海はね、危ないところだったんです。はい、決してね、いいところではなかったと思います。そんなね、祖先たちね、原始的な魚たちはね、川を目指すわけなんです。はい、その川にはね、捕食者もいない、食べられる心配もない、そしてライバルもいない、魅力的な場所だったに違いないと思います。でもこの挑戦は簡単ではありませんでした。はい、でね、ここからね、魚たちの川を目指す挑戦が始まるわけなんですね。まずね、乗り越えなければいけない課題が塩分濃度でした。海水の濃度にね、適応したね、細胞はね、淡水にさらされるとね、破れてしまうって、そういった問題があったわけなんですね。はい、で、その魚たちはね、河口付近でのね、適応作戦を始めました。はい、河口付近といってもね、塩分濃度がね、ちょっと違うものにね、触れるだけでね、すぐに死んでしまう恐れもあるので、なので命を落とした魚たちも多かったと思います。はい、私一度ね、有明海のね、漁師さん、エビ漁をしているね、漁師さんに聞いたんですけど、その人はね、魚じゃなくてエビなんですけど、エビもね、海水のね、なんでしょう、塩分濃度がちょっと違うところに触れるとなんかすぐに死んでしまうというふうに言ってたんですね。どういう時かというと、雨がたくさん降った後の、河口付近での漁をしたりすると、引き上げる時に、塩分のね、濃度が違う水を通過して、それでエビが死んでしまうっていうね。はい、まあ、それだけね、海の生物にとってね、海水の濃度、塩分濃度っていうのはね、もう本当にね、致命的なものになりがちなんですね。まあ、このね、お魚たちはね、海水と淡水が混じり合う河口付近で何世代にもわたって挑戦を続けました。そして、こうして生まれたのがプテラスピスという生物です。このプテラスピスという、魚は甲羅や鱗を作ってたんですね。この甲羅や鱗で塩分濃度の違う、水から、自分の体を守っていました。はい、でもね、それだけじゃ足りなかったわけなんです。それはね、やっぱエラ呼吸をするわけで、自分の体内にね、淡水が入ってくるわけなんです。そのためにこのプテラスピスは腎臓を作りました。はい、腎臓を発達させて塩分濃度の違いをね、克服するようになったんですね。はい、余分な水分を体の外に排出することで自分の体内の細胞を守るっていう、まあ、そういった機能を作りました。はい、そうです、この腎臓というのが私たちの持ってる腎臓なんですね。はい、ちょうどね、この時にできたんじゃないかと言われています。はい、こうしてね、何世代もかけてね、挑戦をしてプテラスピスは、川に進出していったわけなんです。はい、ちょうどその頃ね、川にはね、植物も進出していました。なので、ね、この新世界である川はね、栄養豊富でね、すごく魅力的な場所だったと思います。はい、そしてこのね、川にね、進出したことでね、魚のね、挑戦はね、多岐にわたるわけです。はい、いろいろな挑戦がね、これから始まるわけなんです。なぜなら川はね、環境がね、多種多様にわたるからなんですね。はい、例えば滝ね、ああいうものもありますよね。滝もありますし、あとね、せき止められてね、沼になってたりね、湖になってたりするところもあります。はい、あとね、流れがね、速いところもあります。こうしてね、海とは違うね、多種多様なね、環境に挑戦することで、魚たちはね、この後いろいろなね、能力を身につけていくわけなんです。はい、これは番組のね、中でご紹介していきたいと思います。はい、まずね、何でしょう、大事なのはね、速い流れ、はい、これに対応することですね。はい、このね、速い流れに対応するためにね、魚たちはね、ヒレができました。はい、そうなんです、海にいた時のね、魚にはね、ヒレもなかったんです。はい、でもね、胸びれ、そしてね、腹びれができます。はい、そして、それを使って上手に泳ぐことができるようになったわけなんです。はい、でもね、泳ぐためだけにヒレを使ったわけではありません。はい、川の流れがね、速いところではね、胸びれをね、長く進化させたお魚はそのヒレをね、川底に突き刺してね、川の流れに逆らって、そして食べ物を食べていた、まあ、そういう魚もいました。はい、こうしてね、この時にできたね、胸びれや腹びれ、ね、これがね、その後のね、生物のね、4本の足、そして私たちの手足の原型になったわけなんです。はい、そしてそうしているうちに、今度はね、魚を食べる魚も登場したわけなんですね。 はい、運動能力をね高めなければならないっていう、そういった挑戦も始まったわけなんです。はい、魚を食べる魚はこのヒレをねもう泳ぐためだけに使って、他の魚を食べていたと言われています。はい、そしてねそんなね進化の中でねあるね画期的な発明をね魚はするわけなんです。はい、それがね背骨です。はい、それまではね背骨を持った魚がはいませんでしたね。硬い殻を持った魚はいました。でもね背骨を持った魚はいなかったんです。はい、初めて地球上で初めて背骨を持った魚が生物が登場したのは川だったんです。はい、その生物その魚の名前はケイロレピスと言います。はい、番組後半ではこのケイロレピスから始まる川での挑戦を追いたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はね先週に引き続き川をテーマにね、私たちのルーツは川にあったというね、まあ、そういったお話をしているわけなんですけど、はいね、やっとねここでね、背骨を持った生物が現れましたよ。はい、それがねケイロレピスです。はい、このねケイロレピスはねこの背骨を持つことによってね強い筋肉をね、発達させることができました。はいね、胸びれ腹びれこれを持ってさらに強い筋肉を発達して、素早く動いて速く泳ぐことができたんですね。はい、でも背骨がなくても速い魚 は当然いました。はい、他にもいたんですね。はい、なんですけどこのね背骨のね大切なことね、この背骨がね果たした役割っていうね運動だけではなかったんです。もっと大事なことがあったんですね。それはですねミネラルの貯蔵庫になっているということなんです。はい、ミネラルねまあいろいろありますけどね、いろいろありますけど、まあ、背骨といえばカルシウムですよ。はい、カルシウムはね生物のねが生きるにあたってねもう最も重要 なミネラルでもあるんです。はい、というのはね、まあ、他のねミネラルも大事ではあるんですけど、カルシウムはね心臓の筋肉を動かすためにね必要なものなんです。心臓の筋肉ってね筋肉細胞がねたくさんね集まって心臓を作ってますけど、その心臓の筋肉が一斉にねドッキンドッキンとね動くためにはねこれはねカルシウムが必要なんです。はい、それとね神経脳や神経 の働きにもカルシウムは必要なわけなんですね。はい、カルシウムはねありとあらゆるミネラルの中でも最も重要なものなんです。はい、なんですけど川には問題があったんです。それはね川の水にはねカルシウムが少ないということなんですね。はい、はい、どのぐらい少ないかというと海の、カルシウムの濃度の100分の1くらいしかない、とも言われています。はい、はい、でそれを克服するのが背骨だったんです。はい、このケイロレピスは、体内のカルシウムの濃度が高い時には背骨に蓄えて、そして、濃度が低くなってくると背骨のカルシウムを使って蓄積したり溶かしたり、この背骨を活用することで、川の淡水に適応していったんです。はい、でこの私たちの背骨もそうなんですけど、この骨はですねカルシウムを蓄積したり溶かしたり絶えず作り変えられているんですね。はい、そうして、淡水に適応していったというわけなんですね。はい、これはね私たちねあの陸上に住む生物も同じだと思います。陸上にもカルシウム空気中に含まれていないので、この背骨 を使って、体のねもう大切な機能を維持しているということなんでしょうね。はい、これを最初にやったのがケイロレピスというお魚です。はい、そしてね、まあ、あのもちろんねミネラルはねカルシウムだけではなくてマグネシウムね、リン、亜鉛、硫黄、鉄など、まあ、そういったものもね、たくさんあるわけですけど、これはね全部ね骨の成分として蓄えています。はい、そしてこれはねもともとはね全部海に海水にあったものなんです。はい、なのでね、ケイロレピスはね背骨に海を作ったわけなんですね。はい、そしてこの背骨を持たない魚はこの川というね淡水の環境で生きていくことは難しかったと思います。その多くがね、絶滅してしまいました。はい、そしてこの背骨を持ったケイロレピスはその後海に戻ったものもいます。はい、この海に戻った時かつてのね弱い、魚ではありませんでした。海ではその勢力を伸ばして、そして、たくさんの種類を作って、そして、海の生態系の重要な役割を担うようになったんですね。はい、この海に住む魚、そして川に住む魚、これは今の魚はみんなケイロレピスの子孫なのではないかというふうに言われています。はい、そしてもちろん私たち、ね、哺乳類もね、だけじゃない爬虫類もこのケイロレピスと同じ骨を受け継いでいるということです。はい、まあ、もしかしたら同時多発で違う生物も 骨を持ったかもしれないですけどね、このケイロレピス、これが発見されている最古の背骨を持った生物です。はい。そしてね、その後ね、今度はね、泳ぎをね発達させるってだけではなくて、泳ぎのためだけではなく、ヒレを使う魚が現れました。はい。それがですね、エウステノプテロンという魚です。はい。このエウステノプテロンという魚は陸上生物の祖先ではないかというふうに言われているんです。はい。それはですね、このエウステノプテロンのヒレにはね骨があるんです。そしてね指もあるんです。はい。あの7本の骨が、指の骨があるんです。指があるというか指のような骨があるんですね。はい。で、実はね、人間もね、7本のね骨を、指の骨を持っていたわけなんです。いたというのはね、いつかというとね、それ胎児の時です。はい。母親の体内にいる時、私たち哺乳類もね、哺乳類、人類もね、親指と小指の外側にね1本ずつね、別にね指の骨を持っていて、それがね生まれる前に消失するわけなんですね。なので私たちのルーツがこの7本の指の骨を持ったエウステノプテロンなのではないかというふうに言われてるんです。はい。そしてこのエウステノプテロンはどうしてこんなようなね指の骨を持ったかというと、これはね泳ぐためではなくてね、水中のね水草をかき分けるためにこのヒレを使っていたのではないかと言われているんです。エウステノプテロンが住んでいたのがね、川の流れの速いところではなくて、沼のようなところ、沼のような、ところで水草がたくさん生えているような、そういったところに住んでいたと言われているんです。はい。そこにね住むにはね、一生懸命泳ぐよりもこう、ね、水草をかき分ける、ね、そういった使い方を、ヒレをね、そういった風に使うのが適しているっていう風に言われてるんですね。確かにそうですよね。水草がいっぱい生い茂ってたら上手に泳げないですもんね。それよりもかき分けて、そして他の餌を、他の魚やなんか餌を食べていたんじゃないかと言われているんです。そしてこのねエウステノプテロンが住んでいた当時の環境と非常によく似た環境が現在の地球にもあるわけなんです。それがアマゾン川の流域にある湿地帯です。はい。これ先週もね、ナイラジオでねアマゾン川登場しましたけどね、こう私もね行きました。はい。アマゾン川行ってね、湿地帯のようなところはね本当にたくさんあるわけなんですね。泥、あと植物、水草、ね、腐った水草、そういったものがねもうたくさんね、あるね、もうそういうね、なんでしょう、よどんだ水のね、浅瀬がねたくさんあります。はい。でそういったところにはね、今のねアマゾンにはねハイギョという魚が住んでいます。このハイギョはね肺を持つ魚なんですね。それは、水中がね酸素不足になった時にハイギョはね水面に顔を出してね空気中の酸素を吸います。このエウステノプテロンが住んでいたところもこのハイギョが住んでいたところに非常によく似ていたっていうふうに言われています。そしてエウステノプテロンはもうハイギョと同じように水面に顔を出して陸上の景色を見たかもしれませんね。でそこからねさらに1000万年経ちますと、今度はね4本の足を持った生物が誕生します。これも同じように湿地帯で生まれました。これはですね、さっきのねエウステノプテロンのヒレをね今度足に進化させた生物です。これはね今の現在のオオサンショウウオに非常によく似た生物です。この4本足を持った生物は陸上を歩いたわけではなくて浅い水の中で動き回っていました。でもこのね生き物はねまだね陸上にはね登れなかったんです。その水の中でねエラや尾びれを使って、生活して、そして、水中だけで暮らしていたというふうに言われています。陸上にね出るにはねまだね、乗り越えなければいけない課題があったんです。それがね重力です。重力さえ克服すればね陸上に出られたわけなんです。はい。当時ねもう陸上にはね植物が生い茂っていました。そしてね虫も進出していました。食べ物がたくさんある。さあその重力をどうやって克服して陸上に出るかというところです。はい。それを克服したのがさらにそこから1000万年後でした。はい。1000万年後に、登場した生物、それがですねイクチオステガです。はい。これはね今のグリーンランドで化石が発見されました。はい。当時のグリーンランドはね、赤道直下にある、ね、熱帯の場所でした。はい。でこのイクチオステガの化石を分析すると頑丈な骨を持っていたことが分かったんです。足が強い、360キロの重さにも耐えられたというふうに言われています。そしてもう一つの発明が肋骨を持っていたんです。この肋骨を作ったことで重力から臓器を守ることができたんですね。はい。そしてそうなんです、川での挑戦を続けたこの生物は 肺を作って、そして背骨を作って、手足を作って、肋骨を作って、ついに陸上を目指すわけなんです。はい、その時がやってきます。それが今から3億6000万年前です。いよいよ生物陸上上陸の日です。この時はですね、もう最古の魚が川を目指してからね、番組の初めのくらいにねお話しましたけど、もうその時からね1億年経ってるんですよ。川でのたくさんの挑戦がありました。そのたくさんの挑戦、そしてたくさんの障害を乗り越えた、その結果がイクチオステガの体を作ったわけなんです。背骨を作ったわけなんです。その背骨にその挑戦の結果を背負って、1億年の挑戦を背負って、ふるさとの海を背骨に背負って、そしてイクチオステガはまた新しい挑戦を始めたんです。陸上に登ったわけなんですね。この一歩から新しい時代が始まりました。両生類の時代、そしてその後に来る恐竜の時代、そして哺乳類、あとは大空を飛ぶ鳥たちもそうですね。そして私たち人類の歴史もここから始まったんですね。そうなんです、私たちのね挑戦はね、もうここから始まったわけなんです、ね、川から始まって、そして上陸で新しい挑戦が始まったんですね。関係ないと思うかもしれないじゃないですかね。イクチオステガね、これはね、ね、人間じゃないね、人間の祖先だけど全然関係ないよと思うかもしれませんけど、関係なくないんです。私も私たちみんなもですね、その進化の過程を私たち自身が辿ってここにいるんです。それは胎児だった時です。はい、母親の体内に宿ったばかりの胎児にはエラのようなものがまだあるんです。はい、魚の時の名残ですね。そしてその後生えてくる手足は魚のヒレに似ているんです。そしてそのヒレは徐々に枝分かれして5本の指になります。そして出産した直後の産声は母親の体内という海からの上陸の瞬間なんですね。そうなんです、私たちの背骨も手足も指も、あと、肺もですね、腎臓も川で挑戦した、川で1億年かけて挑戦した結果受け継いだものなんです。はい、なのでね、イクチオステガはね全然ね関係なくないんです。エウステノプテロンね関係なくないんです。今ね手を広げてね見てみてください。5本の指が見えると思います。このね5本の指はね、その挑戦したね結果なんです。それ受け継いだものなんです。そして私たちはね、手やこの背骨だけじゃなくて、ひるむことなく新しい世界に挑戦する力も受け継いでると思います。そうなんです、もう挑戦した結果私たちはここにこうしているわけなんですね。川での1億年の挑戦の結果なんです。そうなんです。でね、ここでね、あの生き物をね思い出しましょう。オウムガイですよ。オウムガイどうなったと思いますか。オウムガイ5億年前にね、私たちをね食べようとね一生懸命追いかけてたね、あの忌々しいね、あの海の王者ですよね。あいつらどうなったかね。はい、オウムガイはね、はい、イカに進化してね私たちに食べられています。どうだ、私たちの勝ちですよ、人間の勝ち、イカの負けね、イカ美味しい、脊椎動物なめんなってね思いますよね。はい、私たちの勝ちですよね。イカのねお刺身を食べるときはね、そのね、こうね、私勝ったんだなんてね、まあそんな風に思いながらね食べたいですね。そうすればね、イカのねお刺身もね、ねイカリングもね、もっと美味しく食べられるんじゃないんでしょうか。違いますかね。はい、全部違うかもしれません、全部違うかもしれませんけど、はい、今日のね番組でねお伝えしたかったことは、私たちにはね、祖先が川で一生懸命挑戦した結果生まれたものですということです。はい、というわけでね、今日はね川についてお話ししてきましたけど、そろそろお別れの時間になってきましたよ。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳かかりましょう。バイバーイ。I'm not afraid of the dark.